皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでまたお会いしていただけている方々、ありがとうございます。フロムアナザースカイ第8章オリジンリグレッション原点回帰、ようこそ DJ 小石です。この番組は2013年の4月から始まったフロムアナザースカイもう一つの空からという俺の旅の第8章にあたります。そして第8章としては今回が第10回目になるんですけども、トータルすると今回が142回目の配信になってます。実は長くやってる番組です。これが収録してるのはですね、まだ実は7月の26日です。でこれが配信されるのは8月の、20日以降なので、まずはね、言ってることともしかしたら時差があるかもしれないので、それはご了承ください。それと、世の中はね、やっと今日あたりから、暑くなってきて、今まではこれが夏なのかと思ってるくらいだったんですけど、これが発信される頃はどうなってるでしょうね。それはまあ今の俺にはわからないですけども、はい。前回で、トレーガーさせていただいたのが上田晋也さんというタレントの方の、サタデージャーナルという番組があったと。それが6月29日に突然、終了になりましたと。でそれに関わる話題、そして最後の、上田晋也さんが最後その番組の最後に70秒、話されたコメント全文を読ませさせていただきました。ご興味ある方は、1年間ね流れてるので配信、聞いてみてください。とてもとても俺はラブ&ピースをガンと感じて、かっこいいなと思ったので取り上げたのです。それをね感じていただければ幸いです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。今回はまた、つい最近結構、取り上げていた核実験であったり、原爆であったりの話につながっていくものを持ってきました。うん。で、今はロシアと言われてますけども、その時は、その当時、今日取り上げる話題は旧ソ連だった時の話です。サブタイトル核実験地、核実験してる地に住むというちょっと限りなく重い話題なんですけども、一旦コマーシャル、コマーシャル割りで本題に行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、コマーシャル終わりで、ありがとうございます。ですね、改めて、カザフスタンという、カザフスタンのセミパラチンスクっていう村があるんですよ。うん、旧ソ連なんですけども、場所がですね、旧ロシア、旧ソ連、があって、で、その隣下にモンゴルがあって、でその、左側あたりに位置する、場所なんですけども、どっちかというとアジア大陸のやや左側ぐらいの位置なんですけどもね、今は、完全に封鎖されてる場所です。うん、でここで過去、実はその核実験が 行われていたと、うん、で、全世界で過去に行われた核実験の4分の1がこの地で行われていたというこの惨劇が実はあって、でこれが旧ソ連が崩壊した後にやっとこれが分かったそうです、うんうん、ちなみにここで行われた核実験の数456回、もうはるか広島長崎あれも惨劇ですけども、それをはるかはるかしのぐ、放射線、うん、放射能というものがこの地を蝕んで、そこに住んでる人たちを蝕んでたっていう地獄があって、これに関わってしまった120万人ですよ。120万人の人がまだこれの後遺症であったり症状であったりでまだ苦しんでいるという現実が継続して起きてるっていう地獄があった、今でもある、うん、本当に人間ってどこまで狂っているんだって思わざるを得ないんですけども、これを持ってきました、具体的にこの内容を話させていただきます、うん、まずですね、カザフスタン、セミパラチンスク、うん、でここで、まずはここは無人とされていたそうです。表面上は、各国に、ニュースというか情報で、送られていた時はこれは無人、人が住んでいないがゆえに核実験を行っていると。でも蓋を開けてみると普通に村で普通に実は人が住んでたという、もう想像でするんですけど、うん、という話なんですよ。じゃあその冷静にちょっとこれを読ませていただきます。核実験場は旧ソビエト連邦によって作られ、その核実験場の面積1万8000キロ平方メートル、これを比較すると日本の四国とほぼ同等の面積が核実験場として使われたと、うん、で周囲を低い村に山に囲まれて雑草がたくさん生い茂ってたそうです。で当時の科学者は雑草が放射能を吸収しないかなと期待してたそうです、うん、そしてその核実験場建設当時、その科学者たちは、科学者だったり政治家たちは、世界にね情報として発信したのはこの地は無人だと、人は住んでませんよっていうことで発信して核実験を行ってたけども、実は村がそこの中に点在し、要は四国ぐらいの広さです。その中にまあどんどんものすごいたくさんの村があったんでしょう。実際今は分からないんですけども、そして何万人もの人が住んでたと、うん、でその地でですね、1949年から1989年まで40年間ですよ。1949年、もう一回言いますね。1949年から1989年まで、40年間、世界最大規模の核実験プログラムが推し進められ、合計456発の核弾頭が炸裂したと。で、これは世界で行われた核実験の4分の1を近くを占めると。まあ、もともとこれだけ、世界どんだけ核実験やってんだよって、ふざけんないって話ですけど。そして、時代は、その時の時代はですね、アメリカとその当時のソ連の冷戦の最中で、両国は、2つの国は、核開発にしのぎを削ってと。でその時当初ソ連はですね、日本に原爆を落としたアメリカに追いつこうと躍起になってたと。でその時に最初に22キロトンの原爆の実験に成功したそうです。でその時ソ連は大喜びしたそうです。それはなぜかというと、作ったのは22キロトンで、アメリカが広島に起こした原爆が15キロトン、長崎に落とした原爆が21キロトン、それを超えたからだと。で、その後、アメリカが1954年にビキニ環礁っていうところで起こした核実験は、では10メガトン、 核弾頭は15メガトンもかける100になるんですけど、なってたと。でその時ソ連は、それに対抗してですね、史上最大100メガトンの水素爆弾を作ったそうです。もう桁が違ってもうよくわかんないんですけど、100メガトンの水素爆弾を作ったと。で実際実験、それを使っての実験をした時は、その100キロメガトンを半分の50メガトンに小型化して、これを小型と言えるのかどうかは分かりませんが、小型化して北極圏で核実験を行ったそうです。でその衝撃波っていうのは瞬間的に世界を3周回ったそうです。でここまでが核戦略の中で使える核と言われているそうです。なぜ使える核かっていうと、その後もし逆に使えない核、それは使ったら地球ぶっ壊れちゃうからっていう、もうものすごい、人間お前は神なのか悪魔なのかみたいな世界なんですが、でそういう状況の中で、453回のね、もう核実験が行われたこのカザフスタンセミパラチンスクという村がある、でそこでもう残り3分になったので、ちょっと文面は全部言えないのでね、ちょっと要約して読まさせていただきます。その中で、住んでいた方の話です。私が5歳の時にポリゴンが作られました、ポリゴンが作られましたって、この住んでた方が言うんです。ポリゴンって何か、これが核実験場のことらしいです。核実験場のことをポリゴンって言ってたそうです。なぜかというと、どんな建物なのか、その内情が分からなかったから、ただでっかい建物があるなっていうだけだったそうです。でそのポリゴンっていうものは、時折まばゆい光を発する、なんだろうというのが見てたそうです。この方多分この453回もやってるってことは、もう日常になってたんですよね。核の光が日常になってる世界ですよ。どんな地獄なんでしょう。でこの今この話をしたポリゴンって言われてた方、その3ヶ月後ぐらい、この方は妊娠されてたらしくて、3ヶ月後にその光を見た3ヶ月後に出産したそうです。でその方が実際です、今39歳になってるんですけど、その写真を、見たんですが、とても口では言い合わせないお顔だったり、まず目が見えなかったりっていうような方の写真があり、でこの方以外にものすごい数の方が、そういう方が生まれたりとか、でそこの核で汚染された食物だったり、牛だったり羊だったりも、実験として何ものその村民に言われることなく、村民は普通に全てを普通に生活として使って、普通に何十年間もその地で放射能に汚染されてるとも知らず、普通に全て普通に暮らして今120万人の方が地獄を見てるそうです。どうですか、今要約して喋ったので分かりづらい部分も多々あるかもしれません。もしご興味ある方、カザフスタン セミパラチンスク、これを入れるだけでこの惨劇ガンっていきなり出てくるんで、調べてみてください。はい。でちなみにこの旧ロシソ連が解体して、後の話コマーシャル終わりで言いますね。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、1991年の12月に、ソ連解体、旧ソ連が解体した直後にカザフスタンは独立します。で、一つの国と今なってます。で、その時の最初の大統領が最初にやった仕事、これが核実験場のこの閉鎖です。この閉鎖をして世界にこの惨劇を伝えました。それで世界は知りました。1991年です。だから1948年から1991年まで何十年もの間、この本当の地獄を世界は知らずに過ごしていました。こんなことをやる人間が今現在も核兵器を開発してます。で、前回前々回でキューバ危機で取り上げましたけども、そのキューバ危機よりも今は核戦争の危機がもう迫ってるって言われてるそうです。で、現ロシアもアメリカも中国も他いろんな国がしのぎを作って、しのぎをしないして使える核って何だって話ですけど、使える核の開発、新しい新技術を伴って使える核の開発どんどん止まることに やってる。おかしくないかこの世界っていう。使える核だろ、いつか使うんだろうおめえらっていう、どう思いますかっていう思いを踏まえて今回も取り上げさせていただきました。また次もね、こういった思いを、俺は揺るぎことなく伝えようと思ってるので、またお会いできたらと思います。それまで See you. Good luck. またここで会いしましょう。Good luck.